子供たちの元気な賛美が聞こえてくるのは本当に涙が溢れるほど感動します。主の皆を心から褒めたたえます。今日集った皆さん一人お一人を心から祝福いたします。共にお近くの方と祝福しますと今日の主の恵みに感謝しご挨拶をいたしましょう。祝福します。祝福します。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ心から感謝いたします。この朝私たちに新しい命を与えてくださり、目覚めることを許してくださり、そして今日このようにして素晴らしいお天気の中2021年最後の礼拝を捧げるために私たちをこの場所に集め運んできてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこの中心にあなたがいてくださり、今日集いしお一人お一人に御言葉を通して聖霊の恵みを豊かに注いでくださり、新しい一年を迎える私たちがまた恐れや不安、さまざまな課題困難の中にある私たち一人一人が主にあって立ち上がり、また主を見上げて、また主と共にこの場所からそれぞれの場所に使わされていく新しい時となりますように祝福してください。どうぞこう格別にここに集った子どもたち若者たちを祝福してください。主の大いなるご計画、主の恵み、主の夢がこの子どもたちに溢れていることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちも祈るものとならせてください。子どもたちのために、若者たちのために、さらに教会が熱心に祈ることができますように、励ますことができますように、私たち一人一人を強め導いてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、辞める者たちがおります。また私たちが覚えている愛する家族がおります。主を共にいてください。それぞれの場所にあって今日捧げる私たちの礼拝の恵みがお一人お一人のうちにも望んでいきますように切にお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。このようにして、もう昨日クリスマスですね、お共に、覚えながら、また今年最後の聖日礼拝をこのように皆様と共に捧げることができますことを心から感謝いたします。昨年にと同様にですね、コロナ禍で過ごしたまた2021年となりました。先ほどパク先生のお祈りの中にもありました、本当に私たち生活がいろいろな形において思うようにならず、またさらに新しい試練試みがですね、また新しい年始まるのではないかという、そのような不安なですね時を過ごしながら、この最後の時を年を迎えております。それでもなおそのような中にあって、主が教会を守り、私たちがこのようにして今日も礼拝が捧げられますことを本当にただただ主に感謝し、主の皆を褒めたたえます。24日に捧げられましたクリスマスイブ礼拝には91名の方々が参加されました。イブ礼拝にですね、こんなに多くの人々が集まったのは初めてのことではないかというふうに思いますし、またリサちゃんがですね、今日はメッセージ聞いてたよとですね言ってくださって、何よりの励まし、力、慰めでありました。このですねことを感謝を武田博先生、新生協会の武田博先生にお伝えしましたところ、ヒューマン先生が玉川教会に着任された当時の礼拝出席は十数名でしたね。それが、イブ礼拝ですけれども91名の参加者が与えられるほどにリバイバルが起こされていることを感謝しますとですね、そのように先生とお話をし、改めてまた本当に主の御名を褒めたたえました。何か私たちはここにポンと置かれると当たり前のように思ってしまいますけれども、十数年前を思いましたときに、これがどれほどの奇跡であるかということを、主の恵みであるかということを改めて覚えているものであります。主が与えてくださった100名礼拝の約束がどのような様子か皆さんご覧になりましたね。 これにさらに10名加えて、これが私たちが主に与えられている幻であります。主が備えるようにと見せてくださったことを心から信じます。今朝もう一度博士たちの箇所を読みました。これ実際にはですね、今日また改めて読んでお分かりになると思いますけれども、もうすでにですね、イエス様がお生まれになってから博士たちは到着しました。この博士たちの旅はですね、1年半かかったというふうに言われていますから、そういう意味ではですね、ちょうど生まれるよという予言がされて、星が見て、見が与えられて、旅をしてですね、まあ、1年半少しかかりながらイエス様のもとにたどり着きましたので、今日改めてこの聖書箇所を読みますときに、家に入ってみるとというふうにですね、もうここそこは会話を受けた、実際にはですねなかったことがわかります。公言日といってですね、1月6日に、この博士たちが来たこと、また光が表されたことを礼拝する時がありますけれども、それゆえに今日もう一度このところ博士の箇所を改めて、お生まれになった後のこの箇所を開かせていただきました。毎年このクリスマスの時期を通して導かれる聖書のメッセージに、一回一回いろいろなことを教えられます。その中で今年は特にこの今朝開きました博士の箇所、また昨晩ですね、おとといですね、読みました羊飼いたちの箇所を通して、主を礼拝するということ、イエス様を礼拝するということがどういうことなのかということを、私自身が多く学ばされました。私たちは今年一年どのような礼拝を捧げてきたでしょうか。コロナの影響があり、当たり前のように集まって礼拝を捧げることができずに、多くの教会は閉鎖をしました。オンラインのみの礼拝だけを捧げるようになりました。この外に出てみますと、集会またはですね、牧師会であれ、いろいろな外の方たちの状況を知ることがあります。そうしますと、非常にこの閉じている期間、先生方においても、また生徒たちにおいても大変苦しい時期、どういうふうにして主を求めていいのかわからない、先生方においても多くの先生方が困難を覚えながら、この先どこで開いていいのかわからない、これだけ閉じてしまったゆえに、どういうふうにしてこの後開いていっていいのかわからない、本当に多くの先生方がこの時期、世界中の牧師先生方は苦しんでおられます。非常な苦しみを、かつて味わったことのない苦しみ、葛藤を、戦いを覚えておられます。ぜひまた新しい一年、教会に立てられた牧師先生たちがしっかり主の御声を聞いて、生徒たちを導いていくことができますように、教会をしっかり主の御心にかなって立て上げていくことができますように、ぜひ教会に立てられている牧師先生たちのためにお祈りいただきたいと思います。ここで立つかどうか、しっかり語られるかどうかが、皆さんの信仰生活の祝福、勝利になっていきます。それゆえに、皆さんにとって一つの大きな課題は、牧師先生たちのために、牧師先生たちがずっこけないようにですね、人間です、罪人です、ただの罪人です、罪人の頭です。最も弱いものを主は教会に立てられましたから、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。そのような状況の中で、玉川教会が主の深い深い憐れみによって礼拝を捧げることができた。この一年、祈祷会を開き続け、教会を開き続け、秋の特別聖書講演会を行い、一つ一つ与えられている使命の中で共に歩んでくることができました。ひとえに主の恵みであります。しかし今日、聖書の、ごめんなさい、タイトルにさせていただきました、主を求める人々の幸い、そのようなタイトルをつけさせていただきましたけれども、まさに今日読みます 博士たち、羊飼いたち、皆それぞれに主を求める貧しい人たちでした。しかし、今日の聖書箇所を通してもわかるように、主を求めるときに、主は必ず答えてくださる。主を求めて、星に導かれてやってきたとき、そこには長い旅路がありました。パッと開いてですね、星を見つけてパッと掴むことができたのではありません。長い旅路を時々その星が見えなくなることもありながらも、それでも星を目指して語られた約束を求めて歩んできた博士たちについにイエス様を礼拝するというその恵みと祝福が与えられていきました。私たちが今どのような暗闇困難の中にあるとしても、聖霊なる光、また御言葉の光に私たちが従って歩んでいきますときに、必ず主は約束を実現してくださいます。主は必ず大いなる祝福を持って皆さんに応えてくださいます。必ずそこにはイエス様の十字架が立てられております。そのような中で礼拝を捧げてきました私たちの一年、振り返ってみますときに、大きな祝福を持って一年を閉じようとしていることを覚えております。教会が、多くの教会が閉鎖していく中、集会を減らしていく中、どうでしょうか。玉川教会は今年一年を終えるにあたって、二つの大きな出来事が神様を通して与えられました。求道者お祈り会が新しく誕生しました。また教会を会場として子ども食堂を開くということを主によって与えられました。また皆さん、主を開いてご覧になっていただいたでしょうか。来年1月13日からもう一度ノアの会を再開いたします。そしておとといのイブ礼拝、91名の人たちが教会に集まってきました。これは驚くべき神様の奇跡です。私たちが実際にこれにおいてしたことは何一つありません。ただ主が思いを与えてくださり、チラシを1万枚に増やしてくださいました。減るどころか、あふれるほどに主は私たちにチャレンジを与えてくださったんです。主は恵みを与えてくださったんです。なぜでしょうか。それは皆さんお一人お一人が主を礼拝することを求めたからです。教会を開き、どのような状況にあっても主の宮に集まり礼拝を捧げること、みんなで集まって祈ること、これを皆さんが一年この戦いの中にあって、多くの批判もありました、閉じるべきだという声もありましたけれども、そのような中にあっても主の約束を信じて、主を喜ばれることを一番にし、皆さんが主を礼拝することを求めていった、これは神様からの応答であると心から感謝し、心から主の皆を褒めたたえます。私たちがしたことは何もありません。それでも貧しき中にあって、この一年主を礼拝することを私たちは求めてきました。教会は決して閉じない、どのような形であっても規制を持ちながら礼拝を捧げること、この宮を決して主の教会を閉じない、新しい方々が来られるように、新しい魂が救いに預かることができるように、私たちは切に祈りながら一年教会を開いてきました。主がその祈りに応えてくださり、教会を開き続けてくださり、それだけではありません。さらに多くなチャレンジを持って、さらに多くの恵みと祝福を持って私たちに望んでくださった、この一年の恵みと祝福を心から感謝し、 主にすべての栄光をお返しいたします。また皆様の信仰のチャレンジ、祈りに心から感謝いたします。私が何かをチャレンジしましょうというふうに言ったとき、牧師が御言葉を持ってやってみましょう、そのように言ったとき、皆さんはアーメンしてくださいました。皆さんはそれを主の言葉として聞き従ってくださいました。その祝福が皆さんに豊かにありますことを心から感謝いたします。それゆえに教会が大きな祝福の中で新しい一年を迎えようとしていることを心から感謝いたします。これほどの喜びはありません。主が皆さんのうちに生きて、皆さんお一人お一人が聖霊の器となられて一年を過ごされたことを心から感謝いたします。皆さんが主に用いられた一年であったことを覚えて心から感謝いたします。そして最後にもう一度、新しい一年を迎えるにあたって、羊飼いたちがどのように礼拝をしたか、博士たちがどのように礼拝をしたか、そして初代教会の人たちがどのように主を礼拝したかを聖書を通して分かち合いながら終わりたいと思います。羊飼いたちはイエス様の誕生の知らせを聞いたとき、急いで行ってマリアとヨセフ、また羊飼い、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた、そのように書かれています。そのようにして羊飼いたちはイエス様を礼拝しました。つまり羊飼いたちはイエス様が誕生されたことを聞いて急いで礼拝しに行ったんです。急いでイエス様を求めてイエス様のもとに集まっていきました。同じくですね、この急いでという言葉がルカによる福音書19章のザーカイさんの記事に記されていると今回聖潮で学びました。ザーカイさんもイエス様が通りかかった時、急いで木から降りてイエス様のもとにやっていきました。また羊飼いたちは、ごめんなさい、博士たちは東方で見た星を頼りに、救い主王の王であるお方が生まれるという知らせを聞いて、命がけでベツレヘムまで長い旅路に出かけていきました。そして1年半と言われているその旅路、ようやくその時間をかけてイエス様と出会い、博士たちは非常な喜びにあふれてイエス様を礼拝しました。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬、最高のものを王の王であるイエス様、主の主であるイエス様に捧げてイエス様を礼拝しました。博士たちはイエス様と出会い、イエス様を礼拝して新しく変えられて、今までとは違う別の道を帰っていくようになりました。ここに誠の礼拝者の姿があります。イエス様と出会い、福音の恵みに預かり、新しくされていく、そのような礼拝が捧げられていきました。今朝目覚めた時から、朝目を覚ました時から、イエス様に礼拝を捧げることで心がワクワクして、急いで教会に来られた方はいらっしゃいますか？あ、みんな下を向いてしまった。もしくは早く寝て、明日の朝日曜日早く目覚めて教会に行くことができるように、早く寝れば早く明日の朝が来るから、昨日早くお布団に入った人いますか？だんだん皆さんと目が合わなくなってしまいました。世界中の子どもたちが昨日の朝は寝坊などしていられない、急いで起きてリビングに行かないと 遅刻していられない、急いで行かないと、そのようであったのではないでしょうか。そして多くの子どもたちが目の前にあるプレゼントを見て感激の叫び声を上げたのではないでしょうか。アーメンの子どもたちはいっぱいいますね。私たちのイエス様に捧げる礼拝はどうでしょうか。急いで行って、誰よりも早く急いでイエス様のもとに行って礼拝をしたい、急いで行って礼拝をして、急いで行ってイエス様に賛美を捧げたい、急いで行って御言葉を聞きたい、もしかしたらそれよりも私たちの心はイエス様以外のものでいっぱいになっていることが多かったかもしれません。あれこれと思い煩いや人への不満や不平でいっぱいだったかもしれません。今年一年を振り返りながら、私たちは主の御前に心を低くしたいと願います。主の御前に悔い改めを持って新しい一年を始めたいと願います。そして誠の礼拝者として急いで行ってイエス様を礼拝して、喜びに満ち溢れた羊飼い博士たち、最高最上のものをイエス様に捧げて礼拝をした博士たち、そのような礼拝が玉川教会を通して捧げられていきますように。最後、使徒言行録2章を開いて終わります。先日この終わりますというですね、韓国語ではマジマグロというふうに言いますけれども、このですね、ある方からですね、愛する愛する方からですね、先生もういい、最後にって言わなくていい、最後じゃないからとですね、最後に最後にきっとですね、韓国の先生、マジマグロマジマグロマジマグロと言ってですね、なかなか終わらないわけですけれども、2章を開きましょう。使徒言行録の2章、最後にこの箇所を共に開きたいと思います。初代教会の聖霊にあふれる、満ちあふれる礼拝、教会の姿を今日共に読みました。42節からのところをご一緒に読みましょう。217ページです。使徒言行録2章42節から47節までを共に読みたいと思います。217ページ、使徒言行録2章42節から47節を共に読みましょう。3、はい。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。そして、毎日ひたすら心を一つにして、神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。アーメン。これが初代教会の礼拝でした。初代教会の生徒たちの姿でした。生徒たちは日々教会に集まり、心を一つにして主の御言葉を共に聞き、互いに愛し合い、互いに使い合い、貧しい人が決していないように自分のものを分け与えながら主を礼拝していました。心を一つにして熱心に教会に来て祈りを捧げていました。熱心に賛美を捧げていました。心を一つに賛美を捧げ礼拝を捧げていました。賛美が回復していくところ、礼拝が回復していくところにリバイバルが起こっていきます。 そのように捧げられていた礼拝を通して、47節、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされた。アーメン。新しい一年、私たちにこの大いなる恵みが、この礼拝の祝福が、賛美の回復が、玉川教会に起こされていきますように。そして玉川教会の心を一つにした、真心を込めた、急いで行って主を礼拝し、命を懸けて主を礼拝し、主を求めていく。祈りを持って、賛美を持って、礼拝を通して、主が新しい方々を、たくさんの魂の救いを玉川教会に起こしてくださることを信じ、主に期待いたします。皆さんお一人お一人がその礼拝者として新しく作り変えられる日々を、また新しい一年迎えることができますように。皆さんお一人お一人に今日のこの御言葉の祝福が、礼拝の祝福が豊かに豊かにありますように、心より祝福をお祈りいたします。お祈りいたしましょう。恵み深いご愛なる天皇お父様、心から主の皆をあがめて感謝いたします。一年間ただ主の憐れみの中で教会が開かれ、またその中で私たちに求めを起こしてくださり、貧しさを教えてくださり、主を求めながら主に礼拝を捧げ、祈りを捧げた一年であったことを覚えて、心から感謝いたします。主がその貧しき私たちの祈り、捧げられた礼拝に応えてくださり、大いなるチャレンジ、また祝福を持ってこの一年が閉じられることを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。どうぞ新しい一年、もう一度今日語られた御言葉に心を留めながら、私たち一人一人に悔い改めを与えてください。低き心を持って、貧しき心を持って、いつも神の国と神の義を求めながら、イエス様あなたに急いで行って礼拝を捧げる、その心を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。何をおいてもまず主を求め、また主に祈りながら新しい一年を迎えることができますように、御言葉を主体求めながら、必ず主が約束を実現してくださることを、主の祝福を覚えながら新しい一年を迎えることができますように導いてください。新しい一年、今日語られた御言葉の通り、初代教会の豊かな恵みが玉川教会に集いし一人一人に注がれて、いよいよ新しい魂、多くの方々を、また愛する者たちの救いをこの教会を通して起こしてくださることを信じ、心から主に期待いたします。また子供たち、青年たちに、いよいよリバイバルが起こされ、主の恵みの中で新しい一年、素晴らしい主の栄光の中を歩んでいくことができますことを主に期待いたします。暗くなっていく時代の中にあって、いよいよますます教会を輝かせてくださり、私たち一人一人を日々新たに作り変え、主のご栄光のために、福音のために、私たちをいよいよ用いてくださいますように心よりお祈りいたします。今日お一人お一人がこの祝福に、またつながるすべての者たちがこの祝福のうちに置かれておりますことを心から信じます。すべてをあなたの御手に追い出し、新しい年も主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。